今日は第一コリント15章3節を開きになってお話をお聞きください。一言お祈りいたします。大いなる主よ、あなたの御名を心から賛美いたします。主イエスキリストはよみがえられました。人間が打ち勝つのでことのできない死の力を打ち破り、主イエスはよみがえられました。今日このようにしてイースターの日を迎えることができ、イエスキリストの復活を喜び祝う時が与えられていますことを感謝いたします。礼拝を捧げる場所は違えども、私たち一人一人を引き上げてください。イエスキリストの復活の命によって私たちを生かしてください。私たちに力を与えてください。新しい命を吹き込んでください。日々の歩みをあなたが導いてくださいますようお祈りいたします。またイエス・キリストにあるこの希望が、命が世界中の人々のものとなることができますよう。今、世界中において、新型コロナウイルスの感染により、人々はおののいています。不安の中にあります。主よ、どうぞあなたご自身が導いてくださいまして、この事態が一日も早く収束しますように。どうぞ病の中にあるものを癒してください。守ってください。感染の恐れのある者たちをあなたが守ってくださいますよう。これ以上感染が広がることがないように導いてください。またこの中で大切な方を失った方々の上に、あなたの豊かな慰めがありますように。この時に、人間が作り出す希望が、本当に一時的であり、儚いことを知り、イエス・キリストにあるところの、誠の希望に生かされるものとしてください。イエス・キリストはどんな暗闇をも打ち破る光です。私の誠の希望です。どうぞその希望を一人一人が自分自身のものとして歩んでいくことができますよう。また医療関係者をあなたが強めてください。導いてください。あなたの知恵を与えください。どうぞ治療に当たっています方々が、また適切な治療をすることができますよう。また感染症からも守られますよう。また日夜研究に励んでいる方々にあなたの知恵を与えてくださいまして、この予防薬を、また効果的な治療薬を見出すことができますように心からお祈りいたします。また経済的な混乱も激しく、職を失った方々もいます。どうぞ一人一人の上にイエス・キリストにあるところの希望が与えられますように、この時にあなたに立ち返り、イエス・キリストにあるものとして歩んでいくことができるように導いていてください。ここに尊い御言葉を通し学んでまいります。真理の御霊ご自身がこの時をお導きくださいますよう。御手に委ね、皆によってお祈りいたします。アーメン。イエス・キリストはよみがえられました。私たちの罪のために身代わりとなって十字架で死なれたイエス様が三日目によみがえられました。これがキリスト教の中心的なメッセージです。使徒パウロは第一コリント15章3節で4節ではっきり記しています。私があなた方に最も大切なこととして伝えたのは、私も受けたことであって次のことです。キリストは聖書の示す通りに、私たちの罪のために死なれたこと、また葬られたこと、また聖書の示す通りに三日目によみがえられたこと。パウロが最も大切なこととして伝えてきたことは、イエス・キリストの十字架と復活です。病の癒しや奇跡ではありません。不思議な現象でもなければ、自分の証でもありません。 生活の知恵や積極思考や倫理道徳でもありません。イエス・キリストの十字架と復活です。パウロだけではありません。キリスト教が伝えてきた最も大切なことは、イエス・キリストの十字架と復活です。なぜならそこにこそ全人類の救いがあるからです。十字架と復活抜きには、生活に役立つ知恵、豊富な知識、積極思考、感動する話が語られても、人を救う福音とはなりません。現代人にも受け入れやすいようにと、イエス・キリストの復活を抜きにしたキリスト教を語る人々がいます。つまり、イエス・キリストが復活していなかったとしても、キリスト教は十分に素晴らしい教えなのだと考える人々が意外にいるのです。しかし、第一コリント15章14節をご覧ください。聖書には次のように記されているのです。そしてキリストが復活されなかったのなら、私たちの宣教は実質のないものになり、あなた方の信仰も実質のないものになるのです。キリストが復活されなかったとしたら、私たちの宣教も信仰も実質のないものになる。実質のないものとは、中身がない、空っぽのという意味の言葉です。とっても素敵な包装紙に包まれているプレゼントなのに、中身は空っぽという感じです。復活を抜きにして、キリスト教の素晴らしさをどんなに飾ることができたとしても、それは肝心な中身は空っぽということなのです。そして17節には、そしてもしキリストが蘇らなかったのなら、あなた方の信仰は虚しく、あなた方は今もなお自分の罪の中にいるのです。キリストの復活がなければ、クリスチャンの信仰は虚しい。虚しいと訳される言葉は、空虚な、無意味な、無駄なという意味の言葉です。新約聖書ギリシャ語小辞典には、行為の目的、また効果が虚しいことと説明されています。例えて言えば、エンジンがない高級車のようなもので、飾りにはなるかもしれませんが、自動車としては何の役にも立たない。復活抜きのキリスト教はまさにそのようなものになってしまうのです。十字架による救いも何の意味も持たなくなる。どんなにイエス・キリストを信じていても、今なお自分の罪の中にいる。十字架は罪の許しをも、罪からの解放をも全く与えることができないものとなる。復活なくしては十字架も意味を失ってしまうのです。そのようなキリスト教信仰であるなら、クリスチャンというのは全ての人の中で一番哀れなものです。とさえ19節でパウロははっきり語るのです。しかし違うとパウロは切り返します。20節。しかし今やキリストは眠った者の発音として死者の中から蘇られました。キリスト教信仰は中身が空っぽ、何の役にも立たない意味のないもの。クリスチャンは世の中で一番哀れな人々。それらを一気に否定します。イエス・キリストがもし蘇れなかったとしたら、まさにそう言えるのだが、しかしイエス・キリストは蘇られた。それでキリスト教信仰は中身が空っぽの虚しいものではない。何の役にも立たない無意味なものではない。クリスチャンは哀れなものでは決してないというのです。 初歩として死者の中蘇られましたとあります。初歩とは、聖書の中では収穫の最初のものであるとともに、収穫全体を代表するのです。ですからイエス・キリストの復活は、2000年前のイエス様が蘇られたということだけで終わるものではないのです。それに続く復活がある。その復活を代表してイエス・キリストは蘇られた。イエス・キリストを信じるすべての者がイエス・キリストと同じく蘇るのです。イエス・キリストが再び来られるその時、イエス・キリストにつながる者は新しい体が与えられて蘇るのです。その時、イエス・キリストを信じる者は朽ちることのない栄光の体に蘇る。50節から53節をご覧ください。兄弟たちよ、私はこのことを言っておきます。血肉の体は神の国を相続できません。朽ちるものは朽ちないものを相続できません。聞きなさい。私はあなた方に奥義を告げましょう。私たちは皆、眠ることになるのではなく、変えられるのです。終わりのラッパとともに、たちまち一瞬のうちにです。ラッパが鳴ると、死者は朽ちないものによみがえり、私たちは変えられるのです。朽ちる者は必ず朽ちないものを着なければならず、死ぬ者は必ず不死を着なければならないからです。ラッパの根は神の降臨を表します。子なる神イエス・キリストが再臨される時のことです。その時、イエス・キリストにつながる者のうち、生きている者たちは一瞬のうちに朽ちない体に変えられる。すでに死んだ者たちは朽ちない体が与えられて蘇るのです。それは朽ちる者は永遠に朽ちることのない神の国を相続できないからです。私たちの今の体はだんだん老いていきます。それこそ朽ちていく、腐ってしまう肉体です。朽ちることのない体とは、老いることも死ぬこともない、決して腐ることのない、栄光に輝く体なのです。42節から49節によりますと、それは地上に属する体ではなく、天上に属する体です。イエス・キリストの蘇りにより、聖霊によって与えられる体ですから、霊の体とも表現されます。霊の体といっても、透明で目に見えないものではなく、物質的な体です。私たち人間の言葉では言い表すことができないほどの栄光に輝く体です。今の私たちには想像できないほど素晴らしい完全な体であることをパウロはいろんな表現を変えて説明しているのです。そのような体が与えられてイエス・キリストにつながるものは蘇るのです。皆さん、自分がそのような最高に素晴らしい体が与えられることを想像してみてください。想像できましたでしょうか？それ以上の素晴らしい体が与えられるのです。クリスチャンは死んでもなお再会の希望があります。神の国でお互いに再会するときには、その素晴らしい体が与えられたものとして再会するのです。そしてイエス・キリストにつながる者には死に対する勝利の約束が与えられています。54節から57節をご覧ください。しかし、朽ちる者が朽ちない者を着、死ぬ者が不死を着るとき、死は勝利に飲まれた。と記されている御言葉が実現します。死よ、 お前の勝利はどこにあるのか。死よ、お前の棘はどこにあるのか。死の棘は罪であり、罪の力は律法です。しかし神に感謝すべきです。神は私たちの主イエス・キリストによって、私たちに勝利を与えてくださいました。イエス・キリストの復活によって、私たちには人類の最大の敵である死に対する勝利が約束されているのです。55節と56節に死の棘とあります。棘と訳されましたギリシャ語は刺すものという意味の言葉です。そこから棘や針、そして毒針を持つ生き物のようなものをも意味しています。死の力を毒針に持つサソリのように語られているのです。毒針が取り除かれたとは、罪が取り除かれるということです。罪は律法によって明らかにされます。なぜなら人間は神の律法を完全に守ることができないので、律法は人間の罪深さを明らかにします。しかしイエス・キリストが再臨されて、私たちの救いを完成されるときには、死の力である罪も全く取り除かれるので、律法に照らし合わされても、私たちのうちに何の罪も示さなくなります。そして死は全く力を失い、無力となり、全く滅ぼされるのです。人間が死ぬということは疑いようもない事実です。そして人間は死の力の前に無力です。杉田太一という牧師がいました。7年前に87歳で天に召された方です。京都大学で宇宙物理学科を卒業した後、同じ京都大学の医学部に入り、医学博士を取得されました。そして20数年ほど外科医として活躍されたようですが、55歳頃から牧師に転職された方です。その杉田先生が次のように書き残しています。他の敵から逃れることができても、死から逃れることは不可能です。死の前には私たちは完全に無力であり、死は人間にとって絶対です。物理を学び、医学博士を取得し、外科医としての経験も豊かな杉田先生が、人間は死から逃れることはできない。人間にとって死は絶対であり、人間は死の前には無力であると語ります。しかし杉田先生は、死が人間にとって絶対であっても、神にとっては絶対ではありません。キリストの復活は、この死に対する神の勝利の宣言です。イエスの愛は死よりも強いのです。主を信じるとき、死は人生の終わりではなく、希望への門出となります。と大胆にも語っています。そのような確信があってこそ、杉田先生は外科医として生涯を終えるよりも、牧師としての道を選んだのかもしれません。イエス・キリストが再臨されるときに死に対する勝利が明らかにされます。死は力を失い滅ぼされてしまいます。イエス・キリストは死に対してすでに打ち勝ち蘇られました。それへイエス・キリストにつながるクリスチャンにとっても死は終わりではないのです。むしろ死は新しい世界の始まりです。イエス・キリストの復活は死んだ後に希望を与えるだけではありません。私たちの人生の希望を与え、生きる力を与えるものです。死の問題が解決しなければ、生の問題も解決しません。 死の問題解決が私たちの人生を変えるものとなるのです。15章の58節をご覧ください。ですから、私の愛する兄弟たちを、固く立って動かされることなく、いつも主の技に励みなさい。あなた方は自分たちの労苦が主にあって無駄でないことを知っているのですから。イエス・キリストの復活によって死の問題が解決した私たちは、復活の死につながることで、私たちの人生の労苦は決して無駄にならないことをはっきり告白することができます。クリスチャンシンガーで有名な森ゆりさんは、阪神淡路大震災の時に、当時大学生だった弟さんを亡くしました。弟さんもクリスチャンでした。弟の遺体を見たとき、ゆりさんの心に弟の声が聞こえたそうです。お姉ちゃん、俺死んでないよ。俺もっといいところに行ったから心配すんな。その希望はイエス・キリストの復活によって与えられた希望です。そのことがきっかけで森ゆりさんは被災地の瓦礫の中に出て歌うようになったそうです。その後彼女は大震災が起こった台湾、スマトラ、新潟、能登半島、中国四川省、東日本をはじめ多くの場所に出かけていっては被災者の方々が少しでも安らぐならとの思いで歌い続けているそうです。同じように大震災で家族を失った彼女の歌声は被災者の方々の心の中まで届くのだそうです。イエス・キリストにある復活の希望が彼女に生きる力を与えました。クリスチャンミュージシャンのゲイザーご夫妻はこう歌いました。Because he lives, I can face tomorrow.主が生きておられるから、私は明日に向かって生きることができる。主イエス・キリストの復活は、私たちに死後の希望を確実なものとして与えてくれます。そして、私たちの生きているこの人生にも命を吹き込んでくれるのです。私たちの人生は、決して無駄になることはありません。ですから私の愛する兄弟たちを、固く立って動かされることなく、いつも主の技に励みなさい。あなた方は自分たちの労苦が主にあって無駄でないことを知っているのですから、お祈りいたします。ハレルヤ、大いなるあなたの救いの御業を、心から感謝し、あなたの皆を賛美いたします。主イエス・キリストは蘇られました。イエス・キリストの蘇りは、私たちに死後の世界にさえ希望を与えてくださる。私たちに復活を約束し、死に打ち勝つ力であることを感謝いたします。しかし、死の向こうに希望が見えてくるだけではなく、私の人生にもまた希望を見出すことができる復活であることを感謝いたします。復活のイエス・キリストにつながることによって、私の人生のいかなる労苦も決して無駄に終わることはありません。どうぞ主よ、さらにイエス・キリストの復活の命によって、生かされたものとして歩んでいくことができますようお祈りいたします。またイエス・キリストの復活による希望が世界中の人々になるものとなることができますよ。世界中の多くの方々がイエス・キリストを信じてこの揺るぎない希望に生きるものとさせてください。主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。 アーメン。